医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は呼吸器病の患者会活動について、半蔵門病院アレルギー呼吸器内科副院長の灰田美智子さんに伺います。
環境汚染の深刻化やストレスの多い現代社会ですが、1年間で国内において喘息で亡くなられる患者数はどのくらいいるんでしょうか。
最近年々減っておりまして、2013年の統計では1726人まで減少しております。ただ問題はですね、こういった方々の中で亡くなる方の 90% は65歳以上ということで、高齢者の方の場合は情報から漏れたりとか十分な治療ができないために、まだまだたくさんの方が亡くなれているという問題があります。
はい、そのような中、先生はエパレクという患者会を立ち上げられたと伺っていますが、いつ頃からどのようなきっかけで始められたんでしょうか。
2003年に初めてこれを設立しようというふうに考えました。私はずっと喘息の専門医として活動してまいりましたけれども、患者さん方に避ける診察時間とは非常に限られておりまして、厚生省の指導では一人の医者が1日60人ぐらい見なければっていうふうな指針が出てるようなんですけども、患者さんに十分な情報を差し上げたいということもありまして、じゃあ診療の時間以外にですね、NPO を立ち上げて、そこで十分な患者さんの教育ができれば、やはり患者さんのために一番メリットが大きいんではないかなというふうに考えました。当初はですね、喘息患者さんが自分の病気のことをよく理解して、患者さんなりに熟練してほしい、つまりエクスパートペーシャントになってほしいっていう、そういう考えがありまして、エクスパートペーシャント・イン・レスペトリケアっていうですね、その頭文字を取ってエパレクっていう名前で NPO を立ち上げたかったんですね。ところが2003年当時はどうしても横文字の登録というのが難しいと言われて、まあ、喘息患者さんのことですから、アレルゲンとか、まあ、アレルゲンと言いますと、やっぱりダニとかね、カビとか、そういった問題もあるけれども、まあ、逆にタバコの煙も、やはりちゃんと気をつけなきゃいけないし、PM2.5 とか、黄砂の問題もあるので、こういうことから、やっぱり喘息患者さんを守るっていう意味も含めまして、環境汚染などから呼吸器患者を守る会っていう、そういう名前でですね、正式に登録したんですね。で、実際患者さん方にはこういった環境汚染から身を守る方法をきちっとお教えすることも一つ目標にしてますけれども、こういう環境汚染で病気を発症してしまった方のためには、年に10回の学習会を準備しました。ただ患者さんもお話を聞きっぱなしですと、どうしても記憶にきちっと定着しなくて、実際何か起こった時に自分で正しい行動ができない場合がありますので、そこをきちっとトレーニングした上で年に1回認定試験というのをやっております。それを受けて受かりますと、熟練患者の認定証っていうのをもらいまして、逆にそういったことできっちりとその自分が患者としてどういうことをすればいいのか、お薬はどういうメカニズムで働くのか、まあ、そういったことをですね、本当にミニドクターのようにきちっと理解した上で自分の身を守ってくださるということが分かりまして、以来この活動を10年以上続けております。
はい、環境汚染などから呼吸器病患者を守る会エパレクさんでは、学習会、そして熟練患者認定試験を行われていると今伺ったのですが、どのような方が参加できるのでしょうか。
どなたでも、ご自分が喘息の場合でもよろしいですし、ご家族の中に喘息患者さんがいるという方の場合もよろしいですし、例えば薬剤師さんなども処方箋を受けるときに、やはり喘息の方に対しては吸入指導とかしなければいけませんけれども、そういった方をご指導する場合でも、呼吸機能のことが分かりませんと十分吸入できているかどうか分かりませんし、まあ、そういったことをある程度知っていれば指導も楽になるだろうということで、薬剤師さんの参加も結構多いんですね。看護師さんも参加する場合もありますし、まあ、でも一番やはり多いのは患者さんご自身が自分のために学びたいと言っていらっしゃる方が一番多いのではないかなというふうに考えます。ドクターの中でもご自身が喘息だということでお受けになる方もこの間初めておりまして、やはりこれだけいろんな方に選択していただけて非常に嬉しいなというふうに思っている昨今です。
そうなんですね。で、一般の患者さんなどは どのように相談できるんでしょうか。
一応事務局の方に連絡いただければ学習会の案内を差し上げるような形をしておりますので、一番よろしいのはやはり学習会に参加していただいて、他の患者さん方と一緒にですね、セミナーの形でいろいろお話をしていただくのが一番いいというふうに考えます。学習会に来ますと初心者クラスと基礎クラスと中級クラスと上級クラスというのがあります。で、初め喘息と言われたけども右も左も分かんないという方はやはり初めてクラスというところに行っていただいて、そこで初めて喘息と言われた方がどんなことで不安に思うのか、まあ、そういったことをですね、皆さんと話し合って少し安心を得ていただくということが一つ目標になっております。で、その後大体喘息ってこういう病気だなと分かった時点では基礎クラスでまず喘息の管理の基礎を学んでいただくんですね。そこで自己管理の基本が分かった後で少し中級クラスに行っていただいて、喘息管理に必要な例えば風邪ひいた時に抗生剤をどう使ったらいいのかとか、喘息であることに伴っていろいろと管理しなければいけない病態とかですね、そういう理解をしていただきます。上級クラスになりますと皆さんご自分で本を読んでその本を読み合わせたりとかですね、高齢者の方も多いですから、ちょっと高血圧の勉強してみたいとか高脂血症の勉強してみたいとか、そういったことがあった場合に随時そういった資料を集めまして勉強していただいてます。やはり高血圧のお薬でも飲むと喘息が悪くなってしまうお薬もありますし、それを賢く避けていただくためには使ってはいけないお薬とか、他の病気であったとしてもその影響とかですね、そういったものを学んでいただくために、こういった上級クラスの方はそこも全部熟知したいということで独自にプログラムを考えてですね、例えば喘息のお薬でも目に影響するお薬もありますので、ですからそういった眼科の話とかですね、大体自主的に資料を集めて、でそれを参考に皆さん勉強しています。で、医者の役割としてはそういった資料を配ったりとか話をするときに内容に間違いないように医者はそれを監修する役割を担っています。ものによっては薬剤師さんがチェックすることもありますので、患者さん同士で勉強したとしてもその資料とか話の内容とかはやはり薬剤師とか医者とかきちっと免許を持った者が監修しておりますし、万が一そこで間違ったやり取りがないように会場には必ず薬剤師が数人待機しております。
8月に行われたエパレク主催の熟練患者認定試験の第3巻模擬試験参加したんですけれども、この熟練患者認定試験についてもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、学習会に出ていただくと皆さんそれなりにいろんなことを知識としては増えるんですけれども、本当にそれが自分にとってきちっと頭の中に整理されて入ってるかっていうと、必ずしも聞き流しになってしまっていざという時にちゃんと知識として引き出せないことがあるんですね。そこで私たちは必ず年に一遍熟練患者の認定試験というのをやりまして、で試験に向けて一生懸命勉強しますときちっと知識が身につくので、認定試験をやるということに大きな意義があるというふうに考えています。で、学習会で1年程度学習するんですけども、その時にですね、少し自信がついてきますと、いかがですか、試験受けてみませんかということで希望者を募ります。だいたい5月に試験の公示がありますので、その時に私を受けてみたいという方手を挙げていただいて、まあ、例年やはり多い時で10人ぐらい、少ない時で3人ぐらいなんですけども、そういった方々はですね、登録した上で6月7月8月と模擬試験を受けていただいて、9月の第2週に本試験を受けていただきます。で、この時に模擬試験をやるわけですけれども、その模擬試験の時に、まあ、将来受けてみたいなという方が一緒に受けていただいて、そこである程度7割以上取れる方はじゃあ来年チャレンジしてみようかなという一つの参考にしていただくわけですね。で、9月にやる本試験の時も登録された方はきちっと本試験として受けるんですけども、やはりその時も模擬試験として試しに受けてみたいという方は一緒に受けることできるんですね。で、実際そこで合格した方は ちゃんとした審査を経た上でですね、翌年の1月に新年特別講演会っていうのをやるんですけども、そこの会場で熟練患者認定試験の合格者としてちゃんと発表して認定書をお渡しするようなこと、そういう仕組みになっております。やはり普段の勉強の一区切りとしてその認定証を取ったということで、非常にそれが後押しになってさらに勉強したいという気持ちになるのと、実際はその熟練患者の認定証を受けた方で非常に教えることに対する適性のある方、そういう方はですね、将来的にはその学習会で教え役に回っていただくんですね。でこれには一つ深い意味がありまして、やはり試験受かっただけでしばらく経つと、1年2年経つと、やはり皆さんどうしても忘れてきてしまうんですね。せっかく覚えたこと、時々1ヶ月に一遍ないし2ヶ月に一遍でもいいですから、逆に他の方にお教えするということで自分が忘れてしまうのをこう食い止める役割もあるんですね。ですから時々熟練患者の認定試験を受けて受かった方の中に、何が勉強になるかというと、皆様にお教えすることが一番いい勉強になるんですよっておっしゃる方がいるんですね。で、学習会で得た知識というのも自分の生活に非常に即した知識が得られるというのは非常に大きな特徴で、学習会ではレクチャーもやるんですけど、必ずそれは15分以内に留めておくんですね。一方的なレクチャーっていうのはどうしても自分に興味のないことは記憶に残らないですし、専門家が話すことが必ずしも実際に役立つとは限らない。で、このレクチャー実は薬剤さんがいつもやってくださるんですけども、この講義は15分以内に留めておくという形をとって、その後2時間ぐらいですね、患者さんの知りたいことを中心にみんな話し合ってくださるセミナーみたいなのがあるんですね。で、ここは患者さん同士の情報交換の場所にもなっておりまして、ご自分の経験したことをこう共有して、で逆にその患者さん同士共有して学び合うことなので、患者さんにとっても分かりやすいことが話し合われるということが大事なのと、教科書ではとても表現できないニュアンスなどもこういった学習会の質疑応答で伝わるので、そういう意味では日常生活に即した知識が得られているということがあるんですね。それを必ず科学医学の理論と一緒にですね、学んでいただいているということで、こういった知識を試験によって確認した上で共有しながらですね、また教え役に回ることによって確実に自分の身に逆に定着していくというか、繰り返しによってより確かなものにしていくということで、非常に皆さんご自分の自己管理が上手になるんですね。で、その一例ですけども、例えばですね、年に3回ぐらい喘息発作で入院されてた方でも、こういった自己管理の知識によって未然にひどくなる状況を回避することができるようになって、入院することもないし、極端な方はもう二度と発作を起こさない方も結構いらっしゃるんですね。そういった効果も私たち把握しておりますので、こういった仕組みを上手に利用することによって喘息をかなり改善して自分らしい生活を取り戻していただくっていう、そういう目的には非常にかなってるんではないかなというふうに思うんですね。
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回は呼吸器病の患者会活動について、半蔵門病院アレルギー呼吸器内科副院長の灰田美智子さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。